話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。12月に行われましたミュージックソン、この番組では特別のスペシャル番組をお届けしたんですよね、
はい、
その中で大阪北視覚支援学校の皆さんに私インタビューをしてきまして、はいはい、高校生の皆さんに将来何になりたいですかなどなどですね、いろいろお話を聞いて、はい、まあ、それを編集してお届けしたんですけれども、
はい、
それを聞いてくださった皆さん、私がですね、まあ、その放送をしたやつをですね送らせていただいて、
はい、
で皆さんが集まって教室で聞いてくださったそうなんですよ、
はい、
でその反応、それをですね学校の浅間先生がメールで送ってくださいましたので、ちょっとご紹介をさせていただきますね。みんな真剣に聞いていましたと。で生徒たちの感想ですがと、ラジオの録音を聞いてみんなの夢を知ることができました。先輩たちの夢を知ることができてよかったです。ラジオ番組のインタビューは人生で初めてで良い経験になりました。すごく聞きやすく編集していただいてありがたかったです。本校は他の国の言語を使う人がいることや iPad でコミュニケーションを取る人がいるなど多様な人がいることを知ってもらってよかったです。本当にみんな良い経験になったと思いますと、こんな風にいただきました。
あの
子供たちがね、
はい、
もう本当それぞれ夢を語ってもらって、うん、でそれを順番にあのご紹介したんですけれども、
はい、
改めてなんかこう、その夢に向かって頑張ってほしいなっていう風には思いますよね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もゲスト方スタジオにお越しいただいております、
はい、
原田敦さんです。私と同じ原田なんですが濁らないんですね。
原田敦
さんです。公益社団法人ネクストビジョン理事の原田さんに今日はスタジオに来ていただいております。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原田さんには何度か来ていただいてるんですが、もう来るたびに肩書きが違うなというぐらい幅広く視覚障害者の皆さんのための活動はなさっていらっしゃるということなんですね。
そうですね、自分のできるところはなるべく、はい、頑張ってやろうっていう気持ちではいます。
原田さんは視覚には障害は持っていらっしゃいません、
ね、はい、私は持ってないです。
そうなんですよね。あのこういう視覚障害者の皆さんのいろんな支援なさっていらっしゃるんですが、
はい、
そのきっかけはどっからこういう視覚障害の皆さんへの関わりというのを持ち始めはったんですか？
そうですね、あの私の父親が、
ええ、
あの展示図書館で勤務をしておりまして、
はい、
母親がガイドヘルパーをしておりまして、
もうこれはなるべくしてなったかという感じですよね
、はい、その環境で育ったというのが一番だと思いますね。
もう親の背中を見て育つっていう言葉がありますが、
はい、
まさに原田さんにはその言葉がピタッとはまる。
そうですね、まあ親のね策略にはめられたのか。
いやいや、そんなことそんなことはないと思いますが、まあそういう意味では非常にね、視覚障害者の皆さんの親もそうだし、子供さんもそこへ向かって動いてくださると、これ西村さん嬉しいことですよね。
嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
その原田さんが今日はネクストビジョン理事ということですが、この肩書きはどういう肩書きか教えていただけますか？
はい、そうですね、神戸アイセンターというのがですねポートライナーにありまして、そこにネクストビジョンという団体がですね、はい、まあビジョンパークというのを運営してるんですが、まあ、そこのですね理事ということで、まあ、私ができるところでご協力させていただいているというところです、
うん、この中身というのはどういうもんなんですか？
はい、神戸アイセンターの中のビジョンパークというものがありまして、まあ、どなたでも、まあ、見えない見えにくいに関わらず、多くの方、まあ、企業もですね家族の方も含めて来ていただいて、まあ、全ての方が自己実現をできる、
うん、
社会を目指して活動しているという場所になります。
たまたまね、私12月はい、火曜日の耳談という番組がありまして、
はい、
和田アナウンサーがやってる番組なんですが、ここで生中継をここからさせていただいたんですが、
はい、
改めて言って本当様々なことが視覚障害者の皆さんが例えば 本が置いてある、
はい、
台所がある、
あ、はい、
それから、なんかクライミングするところがあるんですよね、
はい、
でその向こうに病院になっている、
はい、
でいろんな相談もここではやっていただけると、はい、
そうですね、あとその拡大読書家の機械なんかも置いてあったりとかですね、いろんな機器もありまして、まあ狙いとしてはですね、障害のない方もそこの通路を通っていくことで、あ、世の中にこんなものがあったりとか、こんな支援があるんだなというふうに気がついてほしいとか知ってほしいっていうのも狙いであったりします。
で一番驚くのが、視覚障害者の皆さんのと言いながら段差があちこちにあるんですよ。
そうなん、バリアフリーじゃないんですよね。
バリアアリーっていうふうに言ってて、
バリアアリー、フリーじゃなくてアリー。
やはり社会はですね、バリアがたくさんありますので、まあ、そういうところもですね、動けるようになっていただきたいとか、そういうところを動いて、まあ、自分の大変さをですね改めて認識するとか、まあ、そこでちょっと白杖を使ってみてですね、あ、こんなふうに歩けるなというようなのを体験していただくというのも狙いですね。
さらに言いますと、今はスマートフォンでそのアプリを取り込んで、はい、でそれをかざすと、あと何メートルで何がありますとか、
はい、
あそこの中ではそういう設備があるんですよね。
そうですね、今いろんなところで使い始めているですね、二次元コードでですね、場所を把握する、例えばトイレであったりとか受付だったりとかですね、消毒液だったりとかっていうのが分かるようになっていて、まあ、そういうのを使うと生活も便利ですよっていうのを体験できるように、
うん、
準備をしている
とですね。だからあらゆる体験がここではできるということと、はい、それから一番大きいのがやっぱりその仕事に対しての支援活動というのもしていただけるということなんですね。
そうですね、相談を受けているのもそうですけども、まあ、毎年なんですが、ワーキングアワードといいまして、視覚障害の方が、まあ、どのような形で就労しているのかとかですね、どんな形で就労できそうかっていうのを皆さんからですね募集をして、それに対して賞を提供しているということをしています。
これがなかなかの案がやってきたりするんですよ、アイデア的にはね。
そうですね、うん、はい、いろんなアイデアで、まあ、やはりこう身内だけで考えているとか、専門家だけで考えているとですね、どうしても狭い範囲になってしまうんで、多くのいろんな方の意見を聞いてですね、こんなことできそうだなっていうのを皆さんに共有していってですね、できそうなところから進めていくということを狙っています。
まあ、これもね、さっきの高校生の夢はないですが、
はい、
本当視覚障害者の皆さんにとっては仕事に就くというのがなかなか大変、
はい、
選びようがない状態の中で、例えばこういう仕事っていうのはできるんじゃないですかという提案があって、でそこに向かってまた動けるというね。
そうですね、はい、それではマッチングできたりとかですね、こんな考えもあるなということを知ることで、会社でダメだなと思ってた方が、そういうことできないかなとですね、踏み出してみたりっていうのはいいなと思います。
なるほどね、まあ、あらゆる言うたらものが揃っているのがこの神戸アイセンターというところで、視覚障害者の皆さんに一度ここは訪ねていただきたいところですよね。
そうですね、本当に来ていただいて、本当に何かしなくてもいいので、ちょっとそこで一休みするとかですね、うん、ちょっとお話をするとかっていうのでもいいので、来ていただければなと思います、
は
い、
私が行った時誰か弁当食べてはりました、そこで。
そうですね、飲食もできますのでね、
はい、はい、というようなところでぜひ皆さん訪ねてください。神戸 の、三宮から、
はい、
ポートライナーに乗って医療センター前です
。そうですね、医療センター前降りたらもうすぐですね、
はい、医療センター前というところで降りてください。神戸空港行きでないとそこ行きませんので気付けてください。日本ラインがあります
ので、ね、そうですね、はいはい、そっちに乗らないといけませんので、
は
い、
そうなんです、はいはい、さあその中で今度セミナーを開催されるんですが、
はい、
これが避難所体験セミナーたるもんなんですけれども、はい、これどういうことなんでしょうか。
はい、私がですね、まあ、以前にもお話しさせていただいてますが、東日本大震災とか熊本能登の半島の地震なんかを支援をしてですね、来てたんですけども、やはりこうお話をさせていただく、まあ、こういうことが大変でしたよっていうのは結構あるんですが、
うん、
やはりそこから先ってなかなかこう実感が湧かないところがあってですね、やはりこう体験をするセミナーが必要だなというところで企画をさせていただいてます。
なるほど、まあ、体験するしないというのは特に被災した場合とか、
はい、
これ避難所に行った場合とか、ノウハウがなかったら全くわからないと、
はい、
これ請願者でもいきなりその避難所に行ってどう生活していったらというところから始まるんで、
はい、
特に視覚障害者の皆さんにとっては家とは違うところに行く、
はい、
全く見えない中で、
はい、
そこで生活をし始めなければならないということですから、さらにそこには大変なことがあるんであろうというのは想像できるんですけども。
そうですね、うん、やはり知らないところを例えば移動する、 ることも大変ですし、はい、状況を把握するということも大変ですよね。でやはりこのあたりが少しハードルになって避難所に行きづらいなという方もたくさんいらっしゃいますので、
はい、
そういうところの視点をですねセミナーの中に盛り込んで、避難所の中を移動するときにどうすればいいのかとか、うん、状況を把握するときにどうすればいいのかと、今スマホがかなり便利になってますので、
はい、
スマホをフル活用しながら、うん、生活を体験していただこうというのを3時間ぐらいやるということ でしかもお一人でやっていただくと。
あ、そうなんですか。
はい、基本的にはスタッフは周りにいるんですが、手助けは一切しないという結構過酷なセミナーになってます。
いやでもね、過酷ですもんね、避難所生活って、ね、
そうなんですよ、
うん、はい、それで聞けないもんね。
そうなんです、
うん、
だからそういう意味ではまあ、過酷かも分かりませんが、さっきね原田さんがおっしゃってたように、まあ、いろんな震災の後、はい、まあ、そこで現場でも経験なさっていらっしゃると思うんですけれども、実際に視覚障害者がああいう、まあ、被災されたりすると困ることって何ですか。
はい、やはり一番出てくるのはやっぱトイレの問題ですね。
トイレの問題ですか。
はいはい、まあ、トイレっていうのはまずトイレに移動するということが一つありますし、
はい、
トイレの中のですね使い方というのも出てきますので、う
ん、状況が分かりませんもん ね、家とは違いますからね。
はい、う
ん、
それが必ず出てきますので、
はい、
この体験セミナーではですね、先ほどちょっとご紹介いただいた二次元コードをですね、
はい、
ナビレンスを扉に貼ってあってですね、それをスマートフォンで探して、
はい、
でトイレの位置を自分で把握して、あと何メートルっていうのを聞きながらトイレまで行くということをしていただきます。でトイレについてはトイレの入り口にですね非常用のトイレの使い方を貼ってありまして、
は
あ、それをスマートフォンで読み取って、音声で聞いて、
はい、
で非常用のトイレを自分でセットして、
はあ、
でまあ、ちょっと水をですね紙コップで流して、でそれを袋で自分で止めてというようなところを一通りやるというようなことをしてます。
なるほど。今先ほどおっしゃってたようにスマートフォンを、
はい、
QR コードを最大に活かして、
はい、
やって皆さん個人個人でやってもらおうということですね。
そうですね、もう一人お一人で自分で移動して、
うん、
でセットも自分でしてもらってということですね。
今まあさっき言いましたように方向性というのが分かるようになってますんで、スマートフォンであとトイレまで10メートル5メートル3メートル左側とか言ってね、
そうですそうです、
全部説明をしてくれるので、その通り動けばその、トイレに到達すると。
そうですね、
はい、でさっき言った、まあ、張り紙があってそれを写真を撮って、そしてそれを、まあ、スマートフォンで読み上げてくれるという
、そうですね、
機能があるんですよね。
アプリを使って、はい、
でそこに説明を読み上げてくれて、ああこういうふうにトイレは使うのかっていうのが分かって、
はい、
そこで自分で実際にやってみると。
便器にそうですね袋をセットして、で凝固剤も入れて、でそれで紙コップに流して、
うん、
で口を閉めて出てくるというようなところを一連一人でやっていただきます。
トイレの次に困ることって何ですかね。
あとはですね、やはりこう例えば受付に移動するとか、例えば何か配布物、水を渡しますよとかご飯渡しますよというところに並びに行くということが大変ですね。
そうか、これ避難所では皆さん並び張るんですよね。
そうですね、
で順番に渡されるので、
はい、
それを、まあ、配給みたいな形でいただいて食事という形になりますが、
そうですね、
そのどこで並んでどこでやればいいのかっていうのは分からないと。
そうなんですね、その場所を探して、うん、並びに来てもらうと、まあ、並ぶのは人数いないですからほとんどいないんですが、とりあえずその近くまでは自分で行ってですね、受け取って、で受け取ってまた戻るという作業もありますので。
そうですね、自分の場所へね。
そうなんですよ、
戻らないといけないというのがありますわね。
は
い、
なのでそういうのを体験してもらうとか、あとここではですね、水をですね持って帰ってもらうっていうので、給水を受けた時に5リッターを持って歩くというのも体験してもらってます。
5リッターって5キロですよ。
そうですそうです。
5キロということはお米の5キロ一袋というのは相当重たいですよ。はい、
そうなんですよ。なので、うん、やっぱりそれをしておかないと、いざその水取りに行けばいいやっていう軽い気持ちだとですね、大変なので。
いや確かに、でも給水車がやってきて水を取る、
はい、
そんなペットボトル1本2本ではあっという間いなくなってしまいますし、
そうですよね、はい、
もう
そうするとやっぱ体験するとですね、これはちょっと容易ではないなということを多分気づいていただけると思うんですよね。
はあ、
でそうすると次、じゃあそのために家にちゃんと準備しとこうとかっていうですね、
あ、なるほど、
ステップになると思うんですよね。
そこですね、西村さん、はい、5キロ持てます？
どうでしょうね。
でもまあ災害が起こるとこれはしなければならないことにはなってきますよね。
断水するとね、能登半島地震はかなり長い期間断水をしてたところも多かったので、
はあ、
そうするとやっぱり避難所にいても水を取りに行くとか、はい、自宅に残れても水を取りに行く作業、
いやこれはもう絶対必要ですからね。
はい、
で自宅にいたら余計にあの長い距離を、
そうなんです、そうなんです。
もうだって自宅って言い張るけど、はあ、だってマンションの場合も
上に上がらないといけませんからね。
そうなんです、
エレベーター使えないでしょ。
そうですね、
自力で上がったり降りたりせなあかんの。
そういうこと、
そんな私絶対できへんわ自信はっていう。
そうだから、そうした時にじゃあやっぱりちゃんと用意しとこうという強い気持ちを持てるようになると思うんですよね。それを体験して初めて、多分水用意してねって言われるだけじゃダメで、これは持って上がれないと
無理よ。
もう無理だから、やっぱこれほんま用意しとかなあかんわ。
そうですね、そこに行けば、はい、
あなるほど、体験というのはいかに必要かということですよ。
そうなんですけど、
ね、けどいやけどだから用意をしとかなあかんというところなんですよ。
そうだから水は買って置いてますよ、
はい、そうですね、大事ですね。
ただ5リットルとなるとね、
ちょっと5リットル、
はい、5キロですよね。
5キロでしょ、
うん、はい、
うん、だから2リットルのペットボトルで箱で買ったら6ボン入ってるから、
はあ、
なんぼ、
いやまあそれは OK でしょうね。そう OK でしょうね、
うん、なんかそういうものを、うん、あの買っては置いてありますけど、はいはい、何ケースか買ってはいてますけど、それ持って移動せって言われたらちょっと、
まあね、もうだからまあ備え付けっていうのはいかに必要かということですけども、うん、
はい、
他にこのセミナーではどんなことをするんですか。
そうですね、うん、あのここではですね、アルファ米を水を入れて自分でですね、あの準備していただくっていうのもしていて、
このアルファ米というのは、はい、水さえ入れれば一応ご飯が出来上がるというもんなんですか。
そう
ですね、
うん、はい、ただあの時間置いといてね、
1時間ぐらいでできるんですけども、実はあれ水の量が若干ですね、あの微妙な、だから160とか170とか、
はあ、
200とかじゃないんですよ。
これがまたこんな視覚障害者にとってみれば、そのどれだけ水入れたらいいかわからないということなんですね。そう、
中に線がね入ってるんですけど、
その線は見えませんもんね、
はい、で中に乾燥剤とかスプーンとか入ってるんですよ。
あ、スプーンは中に入ってますよね、確かにそうですね、は
い、出さなきゃいけないんですけど、やっぱり誰かにやってもらうとわからないので、はあ、はい、それも自分で説明をあのアルファ米に書いてあるのを読んでもらって、
は
い、取り出して、
は
い、であの水についてはですね、ちょうどあの160とか170ぐらい の、うん、あのボトルが売ってましてですね、あの100均で、
はあ、あるんですか、そんなの。
たまたまあってですね、それを準備してそこに水を入れてもらって自分で注ぐというのを体験してもらってます。
へえ、だそんなもん備え付けて買っとかなきませんね。
そうなんです、だから体験セミナーに来てもらうとそれをお渡ししてますけども、
はあ、アルファ米とセットでその水っていうのはちょっと必要ですね。
そうですね、あの本当はその計量があれば、まあ、見える人は多分 LINE で行けるので、見えない人は多分そういうのがあると便利だろうなと思いますね、
なるほどね、はい、まあ、食べるということは非常に大事で、
そうですね、
これ食べないと我々は生きていけなくなっちゃいますんで、
はい、
アルファ米でもやっぱり絶対必要ですからね。
そうですね、一回やっておくと多分安心するかなっていうのがありますので、そういうのもしてます。
なるほど、あと何かありますか。
あとはですね、掲示板にやっぱ物がたくさん貼られますので、
ありますね、
掲示板を探して、
あ
の自分の情報を読み取ると、一応あの掲示板にはですね、あの、まあ、参加者の人の名前でその人のご自宅の住所をもとにですね、
はい、
危険度をあの表したものを印刷して貼ってあるので、まあ、あの何人かいた場合は何人かの分が貼ってあるので、自分のものを探して読み取るっていうので、あの探して読み取る練習なんかもしてもらってます。
なるほど、でも今の話聞いてまして思ったんですが、普通の避難所生活の中で、
はい、
その視覚障害者の方のためにいろんなものっていうのは貼ってもらったりとかいうことっていうのは、それを見つけるというのはなかなか難しいかなと思うんです
よ。そうなんですよね、なので、まあ、こういうことが自分ではできるんだけども、やはり人に頼った方がいい部分も当然あるので、お願いをするっていうことの大切さもですね、
うん、
そこで再認識をしてもらうといいかな。やはりこうどうしても遠慮をしてしまうっていう部分があると思うんですよね、まあ、みんな大変だからなと、
うん、
まあ、ただあの必要な情報を、あの受け取るために、やはりこうここはちゃんと聞いた方がいいと、でここは自分でできるっていう、こう切り分けをしておくと、また少しですね、あの何でも頼むのではなくて、できることはやる、できないことは頼むっていう切り分けを、まあ、整理をできるようになるのかなと思ってはいます。
なるほど、これが2月の22日日曜日だそうです。2月の22日日曜日9時30分から から12時半ごろまで、さっき言いました神戸アイセンタービジョンパークで行われます、はい、これ定員が4名なんですね。たった4人なんですね。
そうなんです。本当にビジョンパークの中でやるのとスペース的な問題があるのと、やはりこう我々1人でやってもらいますけども、やはりこうしっかり見てないと怪我の恐れもありますので、こうスタッフの関係で4人となってます。
なるほど。アルファ米、それから水、簡易トイレ代などいろいろ料金含んで参加費がお一人4000円ということです、はい、支払い方法は現金のみということです。申し込みはですね、ホームページからメールまた電話で申し込んでくださいということです。電話番号がありますのでご紹介しておきます。今の聞いてちょっとそれは参加しておきたいとおっしゃる方、こちらに電話して申し込んでください。 078-304-4455 です。 078-304-4455 番、こちらの方に申し込んでいただけたらなと思います。また最後にネクストビジョン、今ふるさと納税もされているというお話をお伺いしましたが、
はい、クラウドファンディング形式でですね、2月末まで、はい、募集中です。ネクストビジョンが病気の治療を目指す最先端の医療と同じレベルでですね、全ての人が自立して自身の自らの人生をですね、自ら選択できるというのを目指して、動いていますので、うん、それについてですね、ご協力いただける方、ご寄付をですねお願いしたいなと思いますので、ぜひネクストビジョンのウェブサイトのトップにですね、うん、ふるさと納税のリンクがございますので、お申し込みいただければなと思いますし、お申し込みいただく場合は備考欄にネクストビジョンと書いていただければと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。
ネクストビジョン、ネクストビジョンで一度検索をしていただいたら、はい、一番上のところに、この欄が出てくるということです。ふるさと納税が出てくるということですから、
はい、
やはりこうしてね、皆さんの募金というか寄付で成り立っているところもありますので ね、
はい、
はい、ぜひ皆さんもご協力いただきますようによろしくお願いします。そして、視覚障害者の皆さんどうですか、一度、震災が起こってその避難所での体験というのを今ここで、2月の22日9時半からされるということなんで、参加されてみてはいかがでしょうか。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
公益社団法人ネクストビジョン理事の原田敦さんにお越しいただきました。やっぱりね、その災害が起こった時、次の自分の行動というのは、これ一回こういう体験をしておくということは西間さんいるかなっていう思いながら聞いてたんですが、いかがですか。
はい、やっぱり体験はいるかなって思いながら私も聞いてました。
同じ、ぜひ体験を、してください。ネクストビジョンでね、はい、ということでお別れの時間です。